妹上
三田学び体験ナビ、お送りしてまいります。三田市では学びの町三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため、さまざまな取り組みを進めています。この時間はスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどについてお話をいただきます。今日は三田ふるさと学習館指定管理者 NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田から、三田ふるさと学習館の館長酒井さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ふるさと学習館からやってきました NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田の酒井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたけど、なかなか長いお名前ですね。
そうなんです。
NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田、はい、この長いお名前、歴ネットというね、私たち愛称でよく伺ってますが、はいはい、このお名前の由来からちょっとご紹介いただけますか。
はい、実はね、発足当時は文化財ボランティア三田っていう名称だったんです。
文化財ボランティア三田、
はいはい、ところが、NPO 法人を画するということで、はい、会員一同に名前を募集しました、はい、すると三田、歴史、文化財という名前が上がりまして、はい、それでつながろうネットワークということでね。
なるほど。
で、どうするんだって言ったら、はいはい、全て盛り込めとそれで長い長い名前になってしまってね、ちょっとしんどい、こんな名前を言うのは大変だということで定款にも歴ネットさんだという愛称を、はい、書き込んだわけです。
はい、そうなんですか。法人になられて何年ですか。
はい、10年ほど経ちました。
10年ですか。
10周年をしようと言いながらも、はい、だいぶ日が経ってるんですけれども、文プラ時代からね、はい、言うと20年になるんですよね。
あ、そうですか。
で、現在三田ふるさと学習館、それから、はい、旧久喜家住宅資料館、はい、宮明神窯史跡園、三田の文化財施設の3館の指定管理者、はい、三田のね、文化財の数っていうのが指定文化財ですよね、いくつぐらいあると思われます
かなりね、たくさんあるっていうのは以前お聞きしたことがあるんですよ、はい、遺跡が多いとか、
そうそうそう、
遺物も多いとか、
はい、
どのぐらいなんでしょうね。
いろいろな形あるんですけれども、はい、指定文化財として、国指定、県指定、市指定、はい、それが100箇所、100個ですね。はい、遺跡だけじゃなくて遺物っていうことで100以上ありまして、はい、さらに登録文化財もあるということなんで、三田っていうところは文化財の宝庫、と言ってもいいんですけれども、はい、残念ながら資料館的な役割は今三田ふるさと学習館、はい、久喜家住宅も三輪明神窯史跡園も県指定、そのものが県指定文化財なんですよ。はいはい、だから、まあ、目にする目の当たりに見ることができるいうことでね、まあ、私たちは三田にそういう歴史があり文化財を皆さんに広めたい、そして一緒に勉強していこうじゃないかというような姿勢で、この10年間やってきました。
ああ、そうなんですね、はい、そしてこのふるさと学習館ではいろんなイベントも企画されてますので。
そうなんです、郷土史サロンっていうような形で、今は三田とキリスト教っていうのをやるんですけれども、そうそう、はいはい、そういう講座、サロンですから、みんなでディスカッションしましょうっていうことが10月17日にもやるんですけれどもね、はいはい、詳しくはまた学習館の方に問い合わせていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、とにかく幕末から明治にかけての激動の三田っていうのが、うん、はい、やっぱり興味深いところがあると思うんです。
そうです
ね。で、ちょっと振り返ってね、江戸時代の前に久喜水軍だった久喜さんが三田にやってきて、はい、三田藩主になるんですけれども、うん、その三田の久喜水軍の輝きっていうんですか、はい、それも図書館展示とか学習館展示を予定していますんでね、ルーツをたどってみようということで、はい、なかなかの まあ、国宝とは言いませんけれども国の十分級のお宝も展示されると思います。
そうなんですか、はい、わこれいつ頃予定されて
るんですか。12月の、ね、20日以降、1月中にするという予定です。でそれは図書館の、まあ、特別室をお借りしてするんですけれども、はい、学習館の方ではね、その後久喜水軍が関ヶ原の戦いの後吉高が亡くなるんですけれども、はい、森高が継いで、その森高の跡目相続いうのをやるんですよ、はい、その話を学習館でちょっと早い目の11月の14日から展示しようかというふうに考えています。とにかくね馬車馬のように走ってるんで宣伝の方が周知できなくてすいません。
もったいないですね。いやいや、せっかくの今お伺いすると本当に皆さん興味を持たれる、特にニュータウンに来られた方々は、
はい、
とってもこの三田のもともとのさっきおっしゃったような歴史も含めてすごく好学心おありなんですよね。
そうですね、私もニュータウン組なんでね、まあ、いわば最初、はい、久喜さんって何かなとかねそんな感じでしたから、はい、20年も経ったら一通り三田の歴史が分かってくるというのか、はい、皆さんもこれから頑張っていただいたらいいかなと思います。
学習館訪ねて来られる方々、
はい、
まあ、学習館って名前があるからついこう子どもさんを対象かなって思うところもあるんですけど、はい、実際はいかがですか。
夏休みはね、はっきり言って子ども対象の古代編とか、それから体験学習、昔のちょっと昔の体験っていうことで11月は三田市内、それからよそからもね、20校近い小学校が来ます。1000人近く昔の暮らし体験っていうことでね。
なるほど、はい、昭和ぐらいの、
はい、要はちょっと昔なんでね、私が20年前に入った時に、おじいちゃんおばあちゃんが使ってた道具なんですよ、
はい、
だから今自分がおじいちゃんおばあちゃんの部類に入ってきてね、私も知らないなっていうちょっと昔ではなくてだいぶ昔の、
そうですね、明治大正あたりで
しょうかね。そうですね、はい、だから教科書も改訂になりましてね、ちょっと昔っていうタイトルはやめて、
はい、
鉄道が走った頃とか、
なるほど、
そんな頃に使われてた道具っていう紹介の仕方に変わってきてますね、はい、
そうなんですね、
まあ、鉄道もね、三田福知山線、はい、走りますけれども、その頃の話が面白いですから、まあ言ったら皆さんの興味をどこか絞っていただいたら、学習館の居心地のいい場所になるんじゃないかなと思います。
そうですね、ぜひ皆さん、まだね、一度も行ってらっしゃらない方はいろいろ企画を組んでいらっしゃいますから、お出かけいただきたいと思います、
はい、
お休みが、
はい、月曜日、
月曜日、
はい、
そして普段空いているのが何時からですか。
10時から、はい、午後の5時まで
なんですね。夕方の5時まで、
はい、
はい、分かりました。月曜日お休みということです、
はい、よろしくお願いします。
旧区久喜家、住宅資料館のお隣ということですかね。久
喜家住宅はね、
はい、
年に3分の1、違う半分から、ちょっと多めのっていうような休館日が多いんでね、土日、
そうですね、
はい
はい、
土日祝は空いてるんです、
はい、
で
平日
が、ね、
それから閉まってますね、
はいはい、8月と11月と1月と翌年の3月ですね、はい、子どもさんの休みに合わせて、はい、空いております。
はい、わかりました、はい、
やっぱり月曜日が休館なんです
けどね。そうなんですね、はい、ぜひ皆さんお尋ねいただきたいと思います。そして先ほどご紹介あった文化財ボランティア、
はい、
この時代から三田のお祭りの日程を調べて皆さんに知らせてくださってますけども。
そうなんです、
今年はいかがですか。
そうなんですよね、昔はね、カラーページではなくて、カラーの色に白黒の印刷をしてたんです、
はい、
ただ、まあ、指定部管理者になりまして、そこから始まってカラー版を出せるようになったんですけれども、
はいはい、
まあ、ご存知のようにコロナで各地のイベントが中止になっています。
そうですね、
はい、ですからお祭りもね、早々に神事だけを行って、
はい、
だんじりや獅子舞はもう出さないということ ことを地域の皆さんがお決めになられて、神事ごとだけ神主さんと氏子代表の方が集まられて、はい、執り行われるというところが多いようです。
あ、そうなんですね。
そういうことでね、今年は、レキネットの方も日程表を出さずに、はい、来年を心待ちにしようということになりました。はい、コロナの早くの収束を願ってるんですけどね。
本当そうですね、はい、来年はぜひ華やかなそのお祭りね、はい、見ることができるといいですね。
はい、
ところで、ね、ちょっと一部ですけど三田のお祭りの特徴などもね、
そうですね、
ご紹介いただきたいなと、はい、それを思ってで来年にということで、はい、今から勉強の一つということで。
そうですね、私35年前から大阪から引っ越ししてきたんですよ、はい、だから三田の祭りって言って聞いた時にね、うん、はい、私の小さな時のお祭りいうのは、大阪天満宮の7月25日の夏祭り、はい、それがもう思い出の中にバシッと、それから花火大会っていうのがあったんですよ。ところが三田に来ましたらね、秋祭りがものすごく盛大 で、
ね、
皆さん一生懸命なさるんですよね。しかも獅子舞が踊ってるし、はい、なんか場所によって違うんだなっていうイメージ。門垣さんはいかがですか？
そうですね、私が住んでるところもやっぱり秋祭りが盛大にされるんですけども、やっぱり出汁があったり、それからおみこしがあったり、そして三度に賑やかな飾り付けしてます屋台
なんか、ね、なるほど、
はい、
本当呼び方もね、いろいろあって、
あ、はい、
三田の場合はこうだとか、3枚の布団が乗ってるとかね、
はいはい、
5枚っていうのはやっぱり幹の方に行かないとないんですけれども、うん、そんな形でなんかちょっと変わるというような、うん、でも三田の祭りはね、上品で賑やかなんですけどね、は
い、上品というのがつくんですね。
いや、私のイメージですけどね、はいはい、初めて、大阪の夏祭りを見て、三田の祭りを見た時に、で、また姫路の白浜の喧嘩祭り見に行った時にね、はい、びっくりしたんですよ。あそこ白ふんどしで男の人がね、担がれるんですよ。ところが三田の場合はちゃんと浴衣を、
そうですね、きちっと着てらっしゃいますね。
はい、きちっと着ていただいてというのか、はいはい、そういうなんか、そそとしたイメージがね、伝わって、で、あれどういうことなんかなっていうふうに三田のお祭りを見るようになったんですね。
そうですか。
例えばですね、三田の祭りに広野の鴨神社っていうのがあるんですけれども、はいはい、本宮の前の宵宮に行われれる稲引き樽引き神事っていうのがあるんです、
はい、言葉ではね、何度もご説明いただいて実際を見たことないんですけども、
はい、そうなんですよ。
あ、今日お持ちいただいた資料で、
はい、
うわ、すごいですね。
すごいでしょ。
火を使っている、まあ、はい、お写真も独特の撮り方をされてるから余計迫力があるんですけども、
初めて見た時びっくりしました。夜祭りっていうのか、はい、火祭りいうのがね、口で聞いててもやっぱり百聞は一見にしかずですよね。
これは本当そうですね。
それからそのなんていうのかな、夜に行われてるいうことで、そのドラマティックな雰囲気ですよね、
は
い、それがね、鴨神社に伝わる故事を表しているとの後で聞いたんですけれどもね、
はいはい、
どういう話かというと、鴨の神様が子だくさんで、はい、村人が収穫した米を、はい、こっそり持ち帰ろうとするのを村人が見つけて追いかけてる様子を再現したのが稲引き神事と。
あ、はい、
神さんがお米をね、持って帰るんですよ。びっくりしますよ ね、
ね。
そしてその次に、さすがに神さんも悪いことをしたと、
はい、
村人に樽酒を持って詫びに行くと、それを再現したのが樽引き神事だと。
なるほど。
そういうことがちゃんと鴨神社 の、 ご案内のところにも書いてありますし ね、 ね、実際見たら、分かってみたらね、はい、あ、これがそうなのかというふうに分かるんですよね。ですから民話にもなって言い伝えられているんでね、最後にはユーモラスなお話なんですけども、神さんと村人が仲直りして、鴨の神さんは人間味あふれる人なんだ、人ではないな、神さんなんだなと そんな風に思いました、
そうなんですね。やっぱりそういう風に一つ一つの言われを伺っていると、故事を伺っていると、ただ単に脈々と受け継がれている神事だっていう、そういう見方プラス、アルファのところがあるので、やっぱり昔からこうつながれているものって、人それから神様、仲良かったし、とっても平和にね、
そうですよね、
なんかほのぼのと、生活してたんだなっていう、
そうですよね、
そんな感じがしますね、
はい、もうなんかね、鴨の神様、母神様って書いてありましたけれどもね、子供のためにはね、やっぱり証拠とがないということで、お米を持って帰ったんでしょうね。
本当そうなんですね。
次に葉塚のね、八坂神社で、
葉塚と言いましたら、どのあたりですかね。
宝塚に精金してましてね、はず石が取れる場所なんですよ。葉塚で取れる石だからはず石っていう。で、宝塚の方にも鳥居があるんですけれどもね、そこよりも30年遅れて、八坂神社の鳥居ができたというね、由緒あるお宮さんなんですけれども、おねりって呼んでるお祭りがあるんです。
これも、言葉ではしっかり聞いております、おねり、
そうなんです。子どもたちが歌舞伎の一場面を再現するということでね、恥ずかの公民館から神社に向かう道中や、境内の長とこで演じるんですよね。毎年違う場面を子どもたちが大真面目に演じてるんですけど、とっても可愛らしいんですよね。
そうなんですね、
中心蔵やとか義経千本桜ですよね。
じゃあよく皆さんが知っている歌舞伎を演じるわけですか。
そうなんですよ。ところがね、皆さんは知ってるんだけれども、子どもたちは知りませんよね。
確かに、なかなか知る機会がないですね。
1ヶ月前からね、子どもたちに、これは義経よとか言って言うんだけど、誰それっていうことで、私も見に行った時に、あなたは誰って聞いたら、義経じゃとか言って言うんですけど、誰か知ってるの言ったら、知らん言って、
そういう小さいお子さんをされ
てらっしゃるっていうね。そうなんです。小学校、上がって、てられるけれども、高学年の方ではなかったですから、知らん言ってね、可愛らしかったですよ。ですから、そういう歌舞伎を、楽しむっていうことで、子どもたちに一生懸命教えてられるそうです。
そうなんですね。
そういうふうにね、地区それぞれで伝わっている行事を粛々とね、伝えていこうという、地域の皆さんの姿が祭りを通して見えてくるっていうんですか。皆さんも大真面目でやるんですよ。もうですからね、笑い事ではないんですけどね、太鼓がどんどん鳴ってますしね、で笛が鳴ってますのでね、すごく面白いんですけど、時々なんていうかな、こけたりはしませんけれども、つまずいたりとか、
そんなね、お子さんのね、着慣れない、履き慣れないものをね、着てますからね、
そういうことで、祭りだから大騒ぎしてっていうようなものではなくて、伝統を感じさせるのが三田のお祭りなのかなというふうに思います。
三田のお祭りの特徴としたら、そういうあたりかなと。
そうですね、
そうですか。その他にも昔から伝わるものありますか。
そうなんです。もう田楽踊りっていうね、三田の神社で8箇所も伝わっているね、田楽踊りっていうのがあるんです。田楽いうのは田を楽しむと書くんですね。で、五穀豊穣を感謝して奉納していたものが転じて、要は五穀豊穣を祈願して雨乞いをお願いするときにも、奉納すると、そういうふうにもう江戸時代から転化されていったりしてね、で、兵庫県では今も13箇所田楽踊りが伝わっているんですけれども、なんと三田には8箇所もあると、
広いこの兵庫県で13箇所なのに、その中の8箇所が三田市内。
そうなんです。で、田楽踊りっていう名前ではなくてね、三輪の三輪神社では羽屋踊り、それから福島の稲荷神社では伝伝法、で、志手原の八王子神社では田楽踊り、岸の御陵神社は法や踊りというふうに にね、あの三田の不動記っていうことで一冊の本があるんですけれども、はい、その中で皆さんあの民族学者の方が調べられて、そういうふうにまとめられています。残り4箇所がね、あの中世の中所って呼ばれる鴨神社、はい、それから西の神の天満神社、はい、それから末西末東の天満神社、ここはね鴨が親神さんなんですね。で、はい、西の神末西末東が子供っていうことで兄弟者になるんですけれども、はいはい、ここの4つは方法踊りと、はい、で、まあ、方法踊りをあの言うとね、方法というふうに呼ぶから方法踊りと分かりよい呼び方で、はい、じゃあ他のところは方法と言わないのかっていうと、まあ呼ぶんでしょうけれども、あの民族学者の方が調べた時に、うん、あ昔から伝わってるのは母親踊りだとか伝伝法っていうふうに、まあ、それを尊重されて名前がついたようです。
掛け声じゃあ大体皆さんは方法という
そんな感じには聞こえますね。はい、
なんですね。はい、
まあ、一堂に集めてね、うん、あの田楽踊りを奉納したらどうだっていう、あの、まあ、私のようにニュータウン組は考えたりするんですよ、はい、にぎやかな踊り、そうじゃなくて、うん、神様に奉納するっていう五穀豊穣をお礼いただくっていうようなことなんでね、うん、まあ、皆さんにとったらあの神事事っていうことで粛々と、はい、伝えられてるみたいですね。
三田の土地柄がそういった伝統を続いてきたということになるんでしょうかね。
そうだと思います。本当にね、もう、サンダっていうところがね、私もその35年住んでみて、ああいいとこだなっていうのはね、平和で、まあ、自然がいっぱいで、その自然を享受できる場所なんだろうっていうことをしみじみと感じさせていただきます。
はい、最初にもお話しましたように、そのちょうど秋祭り中心 の一覧表をね、作っていただいて、それを見るのに、本当にそれぞれ特徴のあるお祭りになってる、その数の多さにとっても驚きましたけども、やっぱりその土地柄で皆さんお祭りの楽しみ方とか、はい、伝統を受け継いでいくっていう、そういう部分が三田ならではなんだなっていう、ね、
そうですね、
感じがしましたね。はい、
先ほど言いました、もう三田の不動記はね、ほぼ売り切れてしまって、はい、6冊あるんですけども、はい、まだ単品で残ってる部分もあるんですけれども、先日学習館に、はい、なんて言うんですか、横笛っていうんじゃなくて、はい、しの笛っていうんですか、
ね、
それを研究されてる方が来られましてね、はい、三田のそういうお祭りごとを調べて、うん、自分の仕事に役立てたいんだと、で、まあ、学習会に来られて私がたまたまおったんで、こういうふうにってお見せしたらね、はい、こんだけ資料があるところは少ないと言ってられましたね。私他は知りませんのでね、あ、そうですかって言って言ったんですけれども、できたら伝え残していただけたらなと思います。
ね、本当ですね。
はい、まあ、今年はね、コロナのために自治会の夏祭りも自粛ムードで、
そうですね、
はい、中止になっておりますけれどもね、はい、各地域の秋祭りも3密を避けるということで、自粛されているということで、はい、来年を楽しみに、
はい
はい、今年はじっと我慢のホームステイでよろしくお願いいたします。
そうですね、本当今年は、まあ、こういう状況ですので、一刻も早くコロナウイルスの収束を、ね、願いながら、はい、来年の秋祭り、
そうですね、
楽しみたいと思います。そしてそれに向けてまたお話を、ね、酒井さんにいろいろお伺いしたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。
今日は、三田ふるさと学習館指定管理者 NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田の、酒井さん、三田ふるさと学習館の館長していらっしゃいます酒井さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報などご紹介してまいります。本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。次は10月21日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。